でその冒頭に、はい、もう冒頭でもとはいえ好きなんですけど、冒頭のその、
はい、
ファーストカットが宇宙の星々を映って、はい、でその星々の彼方からその UFO が飛んできて、でカメラが切り返すとその地球に向かって、まあ、落ちていく、
はい、
っていう、なんかこのシンプルな絵面というか、そこにねこうあのメインタイトルがね、はい、こう出てくるわけなんですけど、
ジョン・カーペンターズ・ザ・シン、
はいはい、あれも素晴らしいなって思うんですけど、そこの力強さはもう本当に素晴らしいなと思います、ね、うん、で壮大な絵面が続いて、はい、で地上に落ちた時もあの、まあ、南極の雪山の岩肌がこうすごい見えた、はいはい、すごい美しい山がこうバッて映って、でそこにあのヘリがこうインしてくるんですけど、はい、ヘリと犬もそこにインしてくるのかな、うん、これも撮影がやっぱ素晴らしいこれディーン・カンディっていうカメラマンの方が、
はいはい、
あの撮影監督の方が撮影してますけども、はい、まあ、ジョン・カーペンターとハロウィンから始まり、
はい、
ザ・フォークですね、はい、でニューヨーク1997っていうあのこう素晴らしい貫禄のある映像をすごい撮ってくれて、そのハロウィンとかザ・フォークみたいな、そのまあ、ザ・フォークは結構もうちょっと予算あるか、まあ、ハロウィンみたいな低予算でもやっぱりシンプルな映像の中であのすごいシャープで貫禄あるんですよね、なんかね、貫禄のある絵を撮ってくれてて、本当にすごいジョン・カーペンターと相性がいいなというふうに思っても、ブッダ X は、まあ、一番素晴らしい仕事をしてると思うんですけど、なんかそのディーン・カンディの絵面がもういずれも本当に素晴らしいなと、もうぜひジョン・カーペンターはもうディーン・カンディとずっと仕事を続けてほしいし、ジョン・カーペンター自体も本当はそれを望んでたんじゃないかと思うんですけど、うん、まあ、ゴーストハン、あのブッダ X の次のゴーストハンターズで終わってるんですよね、はい、コンビがね、多分これはゴーストハンターズがまず当たらなかったこれも不遇だと思いますけど、映画は本当に面白い楽しい映画だと思うんですけど、ゴーストハンターズが当たらずに、でジョン・カーペンターがその、まあ、大きい映画はその後もう撮れなくなってしまった、はい、けどディーン・カンディはあのどんどん腕を上げて、あの対策をバンバン、あのゼメキスの映画とかもう撮るようになって、多分折り合いがつかなくなっちゃった、ギャラ的な面で他のディーン・カンディが撮ってないカーペンターの映画はちょっと正直あんまり映像的には、まあ要塞警察はあのいいと思うんですけど、他はちょっと映像的にはうーん、これディーン・カンディが撮ってくれたらみたいな風に思うことはすごくあるし、あのまあ近年のジョン・カーペンターの映画だとすごいもう編集が荒いっていうか、うん、まあ、正直適当なんですよね特にそのヴァンパイア最後の聖戦の時はすごいそのオーバーラップ、
はい、
あのディゾルブ、絵をディゾルブさせて、あの、まあ、あれですね、絵が消えていきながら次の絵が現れるってやつね、はい、それをもうめちゃめちゃ多用してて、
あー、
まあ、あのゴースト・オブ・マーズでもやってるんですけど、はい、こういう人じゃなかったじゃんみたいなそれでいい効果になってるかって言ったらもう全然なってなくて、ただただ安っぽくて雑な感じになってるんですよあのこれをもしあのディーン・カンディが撮ってたら、多分ディーン・カンディはいやそんな編集やったら絵が台無しになるからダメだよって言ってくれたんじゃないかと思って、まあ、その辺含めてもいやディーン・カンディでやってたらなと、まあ、今のジョン・カーペーターが面白いものを撮れるとは思わないですけど、はい、なんかもうちょっとコンビ続いてたらよかったな、うん、まあ、ブッダ X とかせめてゴーストハンターズがちゃんと、はい、あの正当に当たってくれたら本当に良かったなっていうふうに思いますけど、ね、とにかくディーン・カンディは素晴らしいと思います、
はい、
あとあれですね、あの、はい、テーマ曲で、
はい、
テーマ曲はあのエンニオ・モリコーネがやってるって、
はい、
これがすごいなと思いますよね、
全然らしくない
よね、そうエンニオ・モリコーネらしさって多分あの音自体は違うんですけど、あの、
はい、
ちょっと高めのプーンって音入るじゃないですか、
はい、
あれがその、まあ、西部劇とかを作る時のあの、ハーモニカをフィヤーンって入れる感じと、ちょっと使い方は似てるんで、
はい、
その辺ぐらいですよね。あとはもう、これ、カーペンター作曲したんじゃないかっていうぐらいの、エンニオ・モリコーネの感想を聞きたいですよね。この曲に、の仕事についてあの、どう思ってますかっていうの。
一応なんかコメンタリーというか、あのメイキングでも、20分ぐらいで、
ええ、
20分ぐらいの音楽を作品見ずに録音してくれたとは言ってるんですけど、
あ
ただなんか合わせてみたらあんまりうまくいかないなっていうんで、うん、監督が、ええ、あのこっそり数日で何曲か単純で電子音楽を書き上げたと、
はい、
で別にあの私はもう森コーネと張り合うつもりないんでっていうので、ただもうそのボンボンってやつの方が、ええ、どうしてもインパクトが持ってた、
あ ということは結局あの曲はジョン・カーペンターが作ってると
思いますよ。モリコーネあんな曲作って
る。いやそうですよ、
ね、癖が全然見えないです
もん。全然え、ってか使われてないんだよ。途中のフォーンみたいなのどうなのかな。サントラって出てんすかね。サントラ出てないのかな。
思うんですけどね、まあ、あと英語はあれイタリア人ですよね、英語に。
はい、
だから英語話せないから、うん、コミュニケーションするのなんか最初大変だったみたいな。ただ2人でピアノ弾き始めたら音を通じて意思が通ったよって、なんかこれはぼんやりと、まあまあね、ビジネストークですよ。なんか本当不思議にこれ、ね、モリコーネらしさが出てないっていう。
一切ないですよね、ほぼね。いやモリコーネっぽい曲一切なかったですけど、ね、見直しても使われなかったのかな。気になりますねそれね。だってやっぱり、ね、ホラーも確かいくつかやってるし、まあエクソシスト2とかねすごい、うん、有名です。だし曲もみんなすごい耳に残ってると思うんですけど、もういかにもエンニオ・モリコーネですからね、うん、曲自体はあれもああいう感じで作ってきちゃったのかな、
うん、あ一応なんか、タイトルトラックに音を使いすぎてたため監督はシンプルにしてもらうに発注したとは書いてるんですけどね、多分一回なんかもらったけどダメ出ししたんじゃないかな
みたいな。何回かダメ出しはやり取りあったんじゃないですか。まあ対策ですからね、はい、当然そのあんなこう対価とはいえやり取りはあったでしょう、はい、まあ、ノルウェーの基地から持ち帰ってきた、
はい、
ちょっと顔は半分ずれたような感じの、はいはい、まあ、表情も本当、はい、素晴らしい美しい、はい、クリーチャーがありますけど、あの顔がその、まあ、多分みんな好きだし俺も好きなんですけど、はいはい、当時、それからちょっと後だと思うんですけど、少年ジャンプをずっと読んでたんで、はい、荒木裕彦さんの、はい、バオ来訪者読んでまして、
あ、はい、
途中であれが出てくるんですよね。
ああそうでした
っけ。そうそうそう、何かで溶けちゃう男の顔が、はい、もう完全にこれを真似た顔がずるっと、
はい、
なった顔が出てきて、ああ荒木先生ももうブタリクス好きなんだと思って、もうすごい当時読んでて嬉しかったって。これ周りのやつがブタリクス見てないよな、俺は分かってるぜみたいな得意な気持ちになっちゃったっていう記憶ありますけどね。
まあ荒木先生も好きですからね、もう映画ホラーだけじゃなくて映画そのものというか。
そうですね、これはい、あとここの見せ方でこれも演出的に本当素晴らしいなと思ったところがあって、はい、なかなかその、まあ、顔がその半分にずれて崩れたあのビジュアルってもう本当素晴らしいじゃないですか、はい、だ、まあ、単純に考えちゃうと、なんだこれってみんなが見下ろしている絵があったら、そいつ の顔をバンって見せちゃうと思うんですよね、はい、でもちょっとその顔を初めて見せるときはそういう見せ方をしてなくって、まずその全体ですよね、はい、全体 の不定形な感じのごちゃごちゃした感じを見せてて、はい、なかなかその顔にいかなくて、はい、でボディの部分の向こう側に見える顔が最初にちらっと見えてきて、はい、でその顔を見せるんですよね。見せるんですけどその顔で終わらずに、そのカメラが、まあ、その頭 の向こう側に立っているカート・ラッセルの顔のアップになるんですよ、はい、でもカート・ラッセルはその見下ろす芝居で終わらずに、そのままおいこれなんだっていうような感じの目線で周りの人を見るんですよね、うん、でこの演出が本当に素晴らしいと思うんですよ、うん、まあ、それはまずモンスターを見せるカットっていうふうにしてないんですよね、はい、まあ、とんでもないものが来て、でそれに周りの人たちが戸惑ってるっていうのを、はい、まあ、主人公の目を通じて、まあ、見ている人間の意識が、まあ、モンスターに集中して、でカート・ラッセルの気持ちに集中して、でカート・ラッセルは自分の戸惑いを周りの人に投げかけてるっていう、まあ、で見ている人の意識も周りの人と一緒に、まあ、言ってみればカート・ラッセルの仲間の一人になったかのように、はい、感じられるっていう、そのなんかこう広がりがあるんですよね、ワンカットの中の演出が。でまあ、そのもうちょっと後にはそのワンショットというか顔だけのカットが確かシーン終わりぐらいには入るんですけど、はいはい、この見せ方がただクリーチャーを見せたいっていう見せ方じゃないっていう、この撮影が本当に素晴らしいなと思います。演出も素晴らしいし、まあ、これはディーン・カンディの素晴らしさもあると思うんですけど、最後に本当にね、普通の監督だったら絶対目線は怪物に落としたままなんですよ、
うんうんうん、
それを仲間に目線を送るっていうのは本当にさりげないけど素晴らしいです。でそれでそのリアリティが出る、は
い、やっぱりそれって演出される方じゃないと見えてこないですね。観客だと気づかないですよね。
多分でもそうですね、観客も意識はしないと思うんですけど、はい、絶対無意識でそれを感じ取ってるんですよね、うん、無意識でその臨場感を感じ取ってると思うんで、はい、でまあ映画監督の仕事はもちろん、まあ、表面的に意識できるところが面白いのは当然なんですけど、一番はやっぱりその無意識に語りかけて無意識に気分が高揚していくっていうのを、うん、まあ、高揚したり、まあまあ、あの喜怒哀楽ですよね、はい、喜怒哀楽をお客さんに感じさせるっていうところが、まあ、映画監督にとって一番重要な仕事だと思うんで、はい、その無意識の仕事を、まあ、この映画はちゃんとやってるなというのをすごい感じますね。
でも一番映画見て乗ってる時って映画を見てることを忘れるってことあります
か？いや、そうですね、
画面を見てることを忘れてるんですよね。
もう目の前でこれが起きてるっていう感じになる、はい、まさにそれは、いや本当にこれフィルムで見たらそういう感じになるんだろうな、これ見たいですね、フィルムでね。あ、そうそうそう、はい、で、その、まあ、ゴッド X でも一番有名と言っていい、はい、その
電気ショック、
電気ショックで、はい、腹がパカッと開いてからの、はい、まあ、一連のシーンですよね、はい、まあ、ここがその、もういろんなことをやってても、はい、あの非常に複雑なシーンであるっていうことと、はい、まあ、要は、まあ、普通に芝居もあるし、はい、作り物もあるし、で作り物の工程がもう本当にあのいくつもあるんで、買ったことにも作り物が違ってくるんで、それの、まあ、準備もあるし動きもあるし、あとはその火も使ってますからね、はい、でこれでも非常に複雑になってるし、でもう本当に非常に複雑なシーンをこんなに素晴らしく面白いシーンにしてるっていうのが、まあ、もう本当に最高だなと。
間がうまいというか、
そうですね、見直してみたら、あの電気ショック、はい、2回目で早々と開いてるから、はい、俺みたいなね、こう凡人の感動がやるとちょっと何回かやって、あ、死ぬんじゃないかガバッぐらいにもっと持たせちゃうかもしれないんですけど、やっぱりあのすごい潔く、はい、ビーン、ダメか、うん、ドバーンってこう早々とああいう事態が起きてしまうところが、やっぱりその一旦は見てる人はそのあいつが仮死、まあ、状態になったみたいな、はい、心臓止まったらしいみたいなところで、あ、やべえやべえって、はい、そっちに気を取られているうちに、はい、もう次のことをあの想像させる前にそういうことを起こし始めるっていう、で起きたらもう次から次に状況が変化していくんで、もうずっと想像を超えられっぱなしですよね、あのシーンは、はい、そこで俺がこれまあ演出なんですけど、はい、一番これおーっていうふうに思ったのは、まあ、お医者さんがその電気ショックのやつをこう胸にだった、はい、やって、で腹が開いて、まあ、牙があるんで、その牙に両手首をぶちって切られて、はい、うわーってなってるカットがあるんです、はい、で倒れる時のカットが、はい、まあ、彼 の, そのバストショットぐらいの顔と、まあ、手とか映っている、はい、煽り気味の絵があるんですけど、でその絵の中でその、あのお医者さんがちょっと体が上に上がるんですよ、はい、あーって言いながらちょっと画面の中で上に上がってから倒れる、はい、でまあ普通に考えたら絶対そんなに上がらねえよなって感じで、はい、なんか曲げてた膝伸ばすぐらいの感じで上がってるんで、あのでもそのなんかうわーって上に上がってバタって倒れる感じがすごくこのなんかテンションに合ってて、多分リアリズムじゃないんですよ、うん、その動きがリアリズムじゃないけど、この映画の中でものすごいそれでテンション上がるなと思って、あそこでこうあのおっさんがグイッと体を上げないのと上げたのじゃ全然違うんですよね、ポイントが。だからそれをやったちょっと演出は本当に素晴らしいなと、あの地味ながら本当こうあそこすげえ盛り上げるなと思いました、
ね、多分漫画描く人もそういうのやりたがるとか、あの辺あそこ入れたい感じですね、
はいはい、ちょっとあのちょっとした本当にワンポイントなんですよね、あそこはさりげなく素晴らしいなと、あのちょっと前に何年か前に見直した時に、ね、まあ、あとはまあまあログボーティーの仕事についてはいろいろね、ゼライさんがおっしゃってたみたいなんですけど、何回か見てもやっぱりその他 の, その映画で使ってたっていうそのカチャカチャ動くカニのマシンかなんかの中身だけ使って、その人物の後ろで歩き去ろうとするその生首 の, あのお化けというか、まあまああの化け物ですよね、あいつのその時の動きだけちょっと安いですよね、やっぱりあの時のカットやっぱり安いなって印象で、まあ他のクオリティがすごいんで、でもそういう印象であの昨晩ちょっと見直してみたんですけど、はい、あのやっぱり監督もやっぱりそうは思っていたのか、はい、あの 思ったよりもかなり短いカットですね。
ああ
少ししかあ進んでるなぐらいでもすごい切ってたんで、あなるほどとは思いました。だから使い方としてはもうやっぱりいっぱいいっぱいの尺だなっていう感じではあります。ほんでその前 の机の中に隠れてる、はい、頭がこう、はい、ちょっと頭を少し見せて引くのとかは、はい、足の先を多分床にくっつけてると思うんですけど、はい、で首自体は多分もう人間の力でちょっと出して下げてっていうのやってるね、はい、多分それによってすごい生き物感、はい、生物感がめちゃめちゃのカットあって、だからちょっとその凄まじいクオリティの後に明らかにその足で動いてないよねって感じで絶対それ何かに引っ張られてるよねって感じで押されてるよねって感じで進んでいくカニ歩き生首君が、まあ、ちょっとい
きなりドリフ感に
いきなりチャカチャカチャカ動いたんで、あれそんな動きしてなかったよなと思って、ぬーって動いてなかったっけみたいな感じはちょっとしちゃうのはあるんですけど、まあまあまあとはいえもうすごいシーンですよね。
首もげてからの触覚でって足がバキバキバキって一連の流れがむちゃくちゃかっこいいですよ。落差がおかしいっていうのが、
あれもっとしっかりした足じゃなかったっけって思いますよね。
はい、パサッ
かわいいってなるとね。
でも時代のそういう映画のノイズも逆に愛すべきとこというか、
まあそうですね、まあもうちょっとお金あったら多分なんかできたと思うんですけど、まあやっぱり足を移動させながら足を動かすっていうのは多分アナログではものすごい難しいですよね。だからさすがのロボボーティーもここはもうこれでいこうって、他のカットはすげえからここはもうこれ一瞬で短く使ってくださいみたいな感じではやったと思いますけどね。
あれフォーカスというか焦点は
あそうですね、
カートラスする側にそうそうそ
うフォーカス合わせてないですよさすがにね、はい、とはいえねやっぱり動きはね見えちゃいます
チャカチャカチャカこれは何の冗談なんだと言いたくなるというね。
あとあれって本当に演出してるんですかね、あのラストシーンの、
はい、
マクエリンの方はカートラッセルの方はすごい白い息が出てるけど、はい、まあ、切り返しの戻ってきた黒人の方は白い息が入ってないっていう、はいはい、あれは狙って演出したものなのかどうか、
コメンタリーでなんかはぐらかしてるというか、
あはぐらかしてるってことは多分狙ってない可能性は高いですよ。
まあなんだっけ、映画飛行だったかな、一、うん、回特集あった時の記事読んでたら、単に照明の問題だよみたいなのは言ってたと、うん、ただあなたたちはカーペンターのことを信じるのかみたいな、なんでこれ面倒くさい記事書くのかなみたいな。まあね、物体 X 好きの方が書かれてましたけど、でマクレディもまだ人間だよねってカートラッセルが聞いたら監督が、うん、どうかななんつってまたそこではぐらかすっていう、
まあそこで一番最後また、うん、J&B が出てくるんですよね、はい、あれ多分黒人の方が、はい、もし物体 X になっていたとしたら、はいはい、あれで黒人が飲んでそれをもう一回カートラッセルが飲んだら、はい、多分入っちゃいますよね、はい、みたいなこともちょっと考えさせられるいいシーンですよね、はい、あれがだから終盤の流れってもう完全にもう状況は絶望なんですよね、
はい、
ちょっと急に強引だなとは思うんですけど、はい、まあ、発電機はやられたと、
はい、
発電機はやられた以上はもう南極にいますから、はい、もう死ぬ、ここへ死ぬしかない、
もう遅かれ早かれ結末は分かる、
っていう状況になってしまって、はい、でどうせ死ぬなら道連れだっつって、うん、カートラッセルが行ってその動き始めるっていう、はいはい、そのシチュエーションがまた燃えるなと。これだから助かりたいからじゃないんですよ、
はい、
あいつらぶっ潰してやるっていう勢いでやってるのが、はい、これも燃えるなと思いますね。なんか発電機、まあ一応ねその発電機やられたっつってとりあえず直そうよみたいな感じにはなるんですけど、まあ普通だったらそう思うんですけど、とりあえずはいやどうせ死ぬなら道連れだっつってその後発電機見に行って見に行ったら発電機は一応もうなんかどうだって言われたらないっつって発電機ほどなくなってるから、まあ確かにもう絶対ダメだっていうのはそこで補強はされるんですけど、もうカートラッセルが判断が早い、
うん、
もう道連れだっていう、まあ、この辺が、はい、これも実はちょっと俺の怖すぎ劇場版に通じるものがあって あまあそれは自分が助かりたいっていう気持ちもちょっとあるところではあるんですけど、主人公の、まあ、ディレクターの工藤っていうと、はい、まあ、市川っていうのがその、まあ、呪われちゃっても死ぬしかなさそうだっていう感じになって、 巨大兵器と戦ってぶっ潰してやるみたいな宣言をするシーンがあるんですけど、なんかそこの心意気とちょっと似てるところがあって、まあ、相手は巨人なんで絶対勝てないんですけど、どう考えても勝ち方も絶対考えてないんですけどとにかくやってやるっつって、このまま終わるかよみたいな、その勢いで結局拮抗した戦いをするっていうところが、はい、実はすごくなんか近いものがあって、まあ、ここら辺の精神も実はちょっとブッダ X から来てるかもなみたいなのはちょっと改めて見て思いました、ね、ここはやっぱグッときますね。でその絶望の中で、まあ、最後まで戦って戦い抜いて、はい、一応、まあ、まあ勝利したわけじゃないんですけどね、はい、一応化け物はこう突き飛ばして、はい、多分まあ完全に勝ったかどうか分かんないけど、はい、いずれにしろまあ自分は死ぬっていう、はい、状況になって、まあ、その中で何ですか、絶望なんですけど主人公は多分絶望してないんですよね、うん、なんかね、俺がやるべきことはやったぜっていう、うん、まあ、あとは好きにしてくれよみたいな感じの、このなんかこう起こっている出来事と主人公の距離感が、まあ、基本的にもうずっと一貫してて、それが多分ジョン・カーペンターのその仕事のスタンスの一番かっこよかったところ、かっこいいところっていうのとも近いと思うし、まあ、映画の中の主人公としての魅力の輝きはやっぱりすごいなと思うし、でもそれがその通常のホラーだったら絶対こんな主人公出さないですよね。出来事に怖がってっていうことをやらなきゃいけないんで、立ち向かうにしても多分こんなクールじゃないんですよね、うん、でなんかでも流星からのブッダ X ではこれがすごく魅力的に映ってっていうところが、はい、なかなかいいなと、あのラストシーン、まあ、誰もがいいなと思いますけど、やっぱ本当に素晴らしいなと思いますね、
うん、まあ、お酒飲むっていうのは最後人間らしく酒飲んで死にたいっていうのもちょっとあったのかな、
うん、
でも観客には疑心暗鬼とか、まだこいつ物体じゃないのっていうのの不安感を残してっていう、まあ、
そうですね、そのモヤモヤを残してるところがね、素晴らしいですね。でも主人公は多分どうなろうがもういいよって思ってるっていうところが
やり尽くした、俺はやったっていう、
ね、であの J&B もそのトップシーンじゃないですけど、まあ、そのあのマクレディの
初登場
のシーンからずっとまあその引きずってた、ちゃんと伏線を入れてたもののやり取りなので、そこがまたもうかっこいいですよね、決まってるなっていう感じが
なんか試写の時に監督が女性のお客さんに、あの後どうなったのって聞かれたらしくていや、あのそこが大事で、想像力を働かせなきゃダメなんだよって答えたら、私そういうの嫌いって言われたらしいで、その瞬間、あ、この映画外れるかなみたいな、なんか時代がやっぱりそこに追いついてなかったっていう、うまあ、その単なる女性が追いついてなかっただけなのかもしれないですけど、
まあ、でも多分宣伝の仕方とか、まあ、もしかしたらやっぱりその男だけのホラー映画っていうスタイルっていうのがなんかピンとこなかった可能性がありますよね。多分普通のホラー映画は当時は女の子がキャーキャーするのを見たいっていう人の方が、まあ、特にアメリカだと多かったと思うんで、まあそこの違いですかね。日本ではでもどうだったんですかね、日本の興行も振るわなかったんですかね。
なんかちゃんとデータ見たら、ええ、ブッダ X 自体も当たってるは当たってるんですけど、ET があまりにも当たりすぎて、霞んでるっていう、
あ、なるほどなるほど、あ、それは日本でってこと、
いや、
アメリカでも、はい、あ、なるほど、あ、はい、そういうことなんだ、
はい、ただ、あまりにも時代に乗れなかったというか、やっぱりスピルバーグって昭和人で、まずエイリアンだったじゃないですか、でもうあれはもう敵対する側っていうのは非友好的な立ち位置でやってて、うん、観客は元気を出させてくる映画を求めてるってスピルバーグも読んでて、うん、で全くその通りで目の利く商売人だったってもうカペタ認めてるんですよ、はいはい、でプラスエイリアンがもう先に敵対する側の立ち位置の宇宙人をやっちゃってるんで、うん、どうしても二番煎じっていうイメージが濃すぎたのかなと、うん、
あ、
そこでちょっともう賞賛がなくなってしまったってい
うのは年数的には近かったんですね、
はい、79年でしたっけエイリアン、確かでこれ82年でしょ、3年ほど前から、
それはでも、まあ、しかもね、エイリアンの方はまあ宇宙を舞台にして、はい、まあ、2001年的なビジュアルで常にビジュアル的に冒険しているというか、はい、お金もものすごいかかっているっていう作りをしていて、はい、まあ、こっちはお金かかっているとはいえ南極基地が舞台の、はい、野郎どもばっかり の、はい、シガニー・ウィーバーの判決みたいなのも見えない
どてもなく
とてもない、ノーブラの乳首もない、はい、そういう映画、ね、カートラッセルのヒゲはあるけどみたいなヒゲにつく霜ならあるけどみたいな映画ですからね 難しいですけどね。
でも何十年も経ったら ET よりはるかにこっちの方が評価されてるという、
うん、
まあ、クリエイターの方たちもみんな影響を受けてますし、
まあそうですね、
普通映画でベストは何って言われた時に ET って言われたらなんかど真ん中すぎないみたいな思うんですけど、ブッダ X って言うと、まあ、ああなるほどねみたいな、
まあまあ まあそれもいいとは思いますけどET も俺はもちろんいい作品だと思ってますんでまあでも本当に対極にある映画ですよね、うん、ET とはね。
前にあの折島一平さんと飲んだ時にですね、はい、指摘があったんですけど、あの公開当時のフィルムにあのキッチンのラジオからスピーディーワンダーのスーパーステーションが流れてて、
はい、
でエンドロールにちゃんとそれ出てたらしいんですけど、
うん、
ビデオが出た時にやっぱ権利の問題で別の曲に差し替えてたらしいんですよ。
へ
え。で今はあのあ違うか99年の MD から復刻して、あの DVD とかブルーレイではちゃんと元に戻ってますよ。
へえ。あ、そうなん
ですか、ね、そういうの教えていただいたんですけど、紹介しとこう。そんなのがありました。
へえ。
あ、やっぱ公開当時評論家はすごいクソみそに言ってたという。
誰ですかその評論家
あ、具体的な名前出てたんですけどあのアメリカのですよ。
あ、アメリカのですね。本当に本当に見る目ないですよね
あとブレムースターの造形がどうしても色っぽくないっていうのをみんな言ってるんですよね。ラストのあのバカでかい、
ああ色っぽくない、
なんかもうドックシンクとあの中盤でもうすごいの見ちゃったんで、
はい
はいはい、大きいの見てもなんかああっていうぼんやりしてしまったという
のはまあシチュエーションもね、
はい、
あそこはもう化け物出ました、
はい、
であの爆弾ぶつけるっていうシチュエーション、はい、あの普通のシチュエーションっちゃ普通のシチュエーションになってるんで、その前 あのシチュエーションからしてもすごい秀逸ですからね。だからその時点でちょっと負けてるっていうのはあるかもしれないです。だからもっと細かいシチュエーションがあって、例えば仲間2人がいて、はい、あの2人が あえて影でこっそりこっそりやられるんじゃなくて、まあ、あのモンスターが出現した時にも何か絡みがあって、そのやり取りの中でもうちょっとあのこういうことが必要だっていうのがあったら、多分ロボーティンも、はい、あのそこから発想していろんなことを考えたと思うんですけど、ちょっとそこは 脚本的にもそうなってたのか、あの爆弾でやっつけるだけっていう一つになってしまったので、うん、まあ、そこが範囲かなと思いますけどね、うん、あとはまあそこは基本はね、あのコマ撮りでやってるっていうところでの、
はい、
そのちょっとロブボーティンと違うあの畑 の、
はい、
あの仕事が絡んでたんで、ロブボーティンが暴れるわけにいかなかったっていうところはあるかもしれない、うん、まあ、あっちのデザインもね、だからどっちがしたのかっていう問題あると思うんですけど、
はい、
だからブレアのおっさんがそのね、ちょっとこう端の方でくっついてて、
はい、
で犬が出てきてみたいなところは、はい、まあ、確かにちょっともう一声なんか欲しいって、それまで の次から次への玉手枠感がものすごすぎたんで、あそこでもう一押しあったらもう素晴らしかったです。だからそういうところをファーストコンタクトみたいな機会があるんだったらもっと面白くできるみたいな攻めた姿勢でいろいろやってほしかったんですけど、主人公は女だし、なんかなんとなく元のオリジナルの雰囲気を大事にしつつ、
はい、
こんな風にしていました、はい、まあでも現代だから CG は使ってますけどみたいな、本当しょうもねえなみたいな残念な気持ちにしかならない。まあ攻めてなかったとにかく、失敗してもいいんで攻めてほしいですよね。
うん、
そのぐらいの心意気はなんか欲しかったですけどっていうのはちょっと思いますね、
はい、
だから俺がもしまあちょっとブタ X に似たような、
はい、
作品を、まあ、そのうちね作れるかもしれないので、
はい、
その時はなんかちょっとその辺のフラストレーションをぶつけた何かっていうのは作りたいですよね、
うん
うん。
まあ、この作品自体はもともと2回目の映画化なんで、やっぱり野心を持ってというか、
うん、
もう1作目とは絶対違うアプローチでやってやろうっていう意気込みがあったからこそ出来上がった、
そうです
ね、作品だと思いますよね。
それをねファーストコンタクトはもうなんかあれ有名だからちょっと今これ手堅く作っときゃさ、それなり見に来るでしょうみたいなのがもうね透けて見えるんですよ。でも今だからやっぱりさすがにね、主人公はちょっと綺麗どころの女の子でさ、はい、みたいな、ダメだろこんな子いちゃうよみたいなみんなでやりたくなっちゃうだろこの女と思って、入れるんだったらそういう描写も入れるよみたいな、
そうですね、
と思っちゃいますよね。
ブタ X の時はあれですもんね、ダッチワイフ出す予定だったって話を、
あ
のバックレディの部屋カートラッセルの部屋にダッチワイフ入れる予定だったんだけど、
はいはいはい、
ちょっとそれコメディっぽくなるなってそれ入れるぐらいだったら、
ね、その辺のことを もっと考えてほしいですよね、カレーあるんだったら。あとやるんだったら、まあ、ちょっと俺が物体 X やるんだったらお話ですけど、
はいはい、あ、それちょっと聞きたいです。
いや、まあ、今まで言ってきたことはほとんどなんですけど、はいはい、まあ、やっぱりその今だったら絶対あのどこかにフル CG のものっていうのをもう入れなきゃいけないんですけど、はい、不定形のものが出てくるとしたら、はい、でもあの私がやるとしたら絶対に全てを特殊造形で作るっていう、絶対に全てを特殊造形で作れない限りは絶対に作らないですね、はい、まあ、だから、まあ、物体 X はやれないと思うんですけど、まあ、ちょっと近いような話をもし作るとしたら、もうその時はこれだっていう作品を作れるんだとしたら、もうあの CG じゃなきゃここはダメですっていうような環境だったらもう絶対作らないです、ね、うん、作る意味がないです、ね、うん、だって物体 X に勝とうと思って、多分その時は、うん、カーペンターの舞台劇に勝とうと思って作らないと意味がないと思うんで、うん、CG じゃ絶対勝てないんで、うん、っていうふうには思ってますね、う
ん、なんか地雷さんもこの間おっしゃってたんですけど、 CG で作るとどうしても数年後見た時にやっぱりしょぼくなるというか、
それはあるでしょ
うね、劣化が早いっていう言ってましたね、う
ん、あのまあ、簡単に言ったら軽いんですよね、なんかその物質の重みが、はいはいはいはい、
あの
どんなに重量感を出す動きは一応知ってますよって出しても、はい、いやなんか重そうに見えないんだけどなっていうふうに、あのやっぱり架空のものっていうふうに見えちゃうんで、そこにあるふうになんか見えない、信じられないですよね。だから多分フル CG でも、まあ、例えばあのアベンジャーズみたいな、はい、俺はそのちょっと見始めで CG 大会すぎてもつまんなくてやめちゃったですけど、1本目のアベンジャーズ、はい、まあ、そういうのを見て楽しめるっていうのはやっぱりよっぽどそこにあの、まあ、自分の、その世界観が好きで、うん、CG を補正する気持ちを持っているか、うん、あのあるいはあの一歩引いて、いやあのどうせハリボテなんだからっていうぐらいの感覚で楽しめるっているか、あの、まあ、どっちかだと思うんですけどね、まあ、それだったら俺、いや本物のハリボテでやってくれた方が何個が面白いと思いますけど、
なんかそこにあるものだとなんか劣化しないんですよね、何十年も見ても
大丈夫。それがもし、まあ、これもこの間のカナダのトークショーで言ったんですけど、はい、その俺が感じるのはあのダリオ・アルジェントとかルッチオ・フルチの映画の中ですごいあのバイオレンスが出てきて、まあ、人体破壊があって、でそれをまあ特殊造形で やってるわけなんですけど、顕著なのはそのシャドウで人物の後ろから首筋あたりに横から斧がこう叩きつけられて、でガクってなるっていうカットがあるんですけど、あの当然あの造形物なんですよね、ガクってなるのは。でもあのまあその直前は人間が映ってて、で背中を映して斧が当たってガクってなって、その斧が当たってガクッとなる、ガクッとなり方が死んだ瞬間に人間が物になるっていう、生きたものじゃなくなってっていう瞬間をすごいビクッとするぐらい感じさせる動きなんですよ。でその動きを感じさせてくれる CG って一個も見たことないですよね、はいはい、
うん、
なんかそのやっぱり生物が物体に変わる瞬間とか、はい、そのっていうのはやっぱりちょっと造形物じゃないと、まあ、あのよく見れば分かるんですよ、はい、造形物だって分かるものでも、はい、それでもやっぱりあのガクっていう感じ、物体感っていうのは CG で勝てないんですよね、うん、どんなにそれを成功に作っても今のところは勝てたので、こう見たことない、なんかそういうところですよね。だからシューって落下してなんかどっかにボコって当たって落ちるみたいなのもやっぱりそれ CG でやるより、ちょっとどこかに人形だっていうふうに見えるとしても、完全にこれ人形じゃんみたいなのだとちょっと違うかもしれないですけど、頑張って作ってなるべく人間に似せて、壊れた時も人間に見えるように似せたものがボコって落ちてる途中に当たって落ちてた方が、CG でやるよりも絶対効果的だと思いますね、うん、本当に CG は信じられない、うん、信じられないし、映画を魅力的じゃなくす、なくしてるなって思います、ね、本当に。
そこのジレンマ未だに解決できないと難しいですよね、うん、ただ時代がもうそれを越してるとか使わざるを得ないような状況にはなってるとは思うんですよね、
はい、
ただ観客も作りでも見てて、うん、浮いてるなんか違うっていうのは
何なんですかね。まあでもだから、まあ、それこそ 3D アニメーションのピクサーみたいなやつでもやっぱり ピクサーじゃないかもしれないですけど、カンフーパンダありましたよね。あれディズニーでした
っけ。いや、
あれは全然違う。
スピルバーグの会社の方なんで、
ドリームワークス。
ドリームワークスです。
あのカンフーパンダ見たときに、その頭とケツだったかな、はい、あの 2D アニメがついてるのね、はい、でどう見ても 2D アニメの方がめっちゃ面白そうなんですよね。3D が出てきた途端にあっってなっちゃうんだけど、本当になんかアニメもちょっと 2D の良さをもっと進化されたら、うん、あのもっとすごいことできそうなのにとか思ったりしますよね。もう 3DCG によってすごく映画の表現の幅を実は狭めてるっていう感じはしますけどね、うん、でも俺 CG は本当に今んとこフル CG は信じてないですよ、はい、本当にできることなら絶対にやらない方がいいと思ってるんですけど、うん、ただ俺合成はいいと思ってるので、はいはい、あのちゃんとしたその物体を合成素材として取ってそれを組み合わせるっていうのだったら俺は全然、はい、あのいいと思ってます、はい、フル CG がどうしても受け入れられないですね未だに、うん、なんか物語を受け入れてもその映像が受け入れられないとかっていうのがあります、うん、この間飛行機の中で頭の中のアニメーションありましたね、ピクサーの。あれも飛行機の中で見たんですけど、はい、まあ、物語はそれなりに、まあ、ちょっと終盤ちょっとあれって思うんですけど、それなりに面白いんですけど、やっぱりなんか 3D っていうのが邪魔しちゃいますよね。ああこれ 3D じゃなかったらもっと魅力あったんじゃないかなとかって思っちゃいますね。
インサイドヘッド、
あ、インサイドヘッドだ、はい、あまりにも 3D にちょっと寄りすぎてて、むしろ 2D でこれだってアニメ作ったら、はい、むしろすげえヒットするんじゃないかなって気もしちゃいますけど、だから子供は多分絵がわーって動いてわーかわいいとかわー楽しいっていうものに寄りつくはずだから子供が見るものは、だからピクサーとかがその 2D アニメですげえのをバーンって作ったらまた 2D アニメの流星が出てくると思うんですけどね、なんかそういうのちょっとやってほしいですね。
いやでも時代の反面張った方が絶対目立つから、
いや そ, うなん
それ、まあ、手段としては十分にいけますよね、もう
そろそろ
そろそろお時間となりましたので、はい、どうしましょう、白石さん、あの今後のお知らせもし発表できるものがあれば、あのこの間 4DX のニュースをツイッターで配信したんですけど、もし話せる情報があれば、
4DX 話せることはちょっとない、
まだないです
か、とりあえずその表に出てることしか、はい、
来年、
来年の、まあ、多分1月じゃないかと思うんですけど、はいはい、まだ不確定ではありますが、あたりに見れるんじゃないかなっていう感じですかね、はいはい、とりあえず東京だけになっちゃうと、
あの
広がっていくはずなんですけど、はい、予定なんですけど、まずは東京でっていう感じになると。
まさか 4DX で白石さんが映画作られると夢に思ってなかった
です。 4DX はでも 3D よりは、あの 3D 映画ってあんまり興味ないんですけど、はい、4DX はやっぱり面白いなと思いましたね、はい、マットマックスで 4DX 見てみて、あ、はい、まあ、3D プラス 4DX だったんですけど、はい、3D は別にいいなと思ってたんですけど、 4DX はやっぱりその映画に向いてますよね、はい、その 3D っていうの自体は作品そのものを 3D にして 3D に寄せなきゃいけなくなるんで、作品の表現の幅がちょっと狭まるんですよ、やっぱり 3D が、で、でも 4DX っていうのはまあ、2D の映画であってもその上映されている作品そのものは歪める必要はないんですよね、うん、映画そのものにその見ている今ライブで見ている我々の周辺をちょっとまあ手を加えるっていうものなんで、はい、まあ、その椅子が揺れたりとかね、あの煙が出たりとかなんで、はい、なんかだから本当にちょっとこれは原始的だなと思って、うん、これはこの見方は映画 の, ちゃんと楽しみ方の一つとして残っていくなっていう感じはしましたけどね。だから 4DX でやりたいんですけどって言われての仕事はすごい嬉しかったです。だから 3D って言われたらちょっと複雑な気持ちになると思うんですけど、
今あれですか、もう着々と準備は、
仕事はもう詰まりまくってちょっともう本当にまあ申し訳ないことをしたところもあるし、ちょっとギリギリの中でいろいろやってます、はいはい、
でも皆さん Twitter の反応すごかったですよね、4DX、
4DX の、ああそうですね、
いやもう期待値みんな上がってますよ
まあ面白いとは思いますけどね、はいはい、楽しんでもらえるとは思います。アトラクション性の強い作品なので、はい、アトラクション的な感じで楽しんでもらうための、まあ、作品なので、そういう意味では非常に 楽しんでいただけるんじゃないかなと、
はいはい、ぜひぜひそこは観客としても待ち望んでおります、
はい、
はい、公開も、
はい、いや 4DX はまたやりたいなと思いますけどね、まあ、まだあの完成してないんですけど、
はい、
4DX はまたやりたいなと思います、
はいはい、なんかね、お客さんで怖すぎで 4DX バージョン見たいとか言う人もいらっしゃいましたからね、あと物体 X っぽい作品もぜひぜひ、
いやー、やりたいですね、本当にね。だからもっとお金のある作品をいくつもやってっていう状況になって、で日本では多分ちょっと難しいと思うんで、お金がかかっちゃいますから、まあ海外のお金で取れるような環境になった時にちょっとそれをやりたいなと思ってますけどね、はいはい、まあ、とにかく流星ガンの物体 X は、はい、本当に素晴らしい作品ですので、
はい、
もっともっと多くの方に見て、はい、あのもっと多くの人に完成してほしいなと、はい、思いますね、はい、
意外に今回話を聞いて白石監督の原点が本当に ここにあったんじゃないかと、
いや、ここにはもう絶対ありますね、はいはい、まあそうですね、本当に恐ろしい異世界の存在、まあ宇宙ですけど、はい、異世界の存在だと思うので、まあ、なんかそういう見え方ですごく好きな作品、まあ、そういう点で言うと、まあ、E.T. を撮ったスピルバーグも、はい、ミストの遭遇は、まあ、実はちょっと近い要素はあるなと思うんですけど、まあ、あっちもすごい好きなんですけど、そのうちミストの遭遇もあれ やったっけ、やってない
やってないですよ、
そのうちミストの遭遇もどうですか、
やりますか、はい、じゃあ後々やることが、
はいはい、検討していただき
ます、はい、わかりました、はい、
ミストの遭遇も結構俺なりに語れますよ、ね、まあ、ちょっとまあいくつか、ね、インタビューでちょっと話したことはありますけど、すでに、はい、
こんな感じでよろしいでしょうか、
はい、
はい、じゃあすいません、お忙しい中今回ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。